はい、こんにちは。左大臣光永です。あなたは歩いていて道を聞かれることがありますか？私はしょっちゅうなんですよ。道を聞かれるのが得意です。先日京都駅前で外国人がトンキン、トンキン、こう聞いてきて、トンキン、東京、おー、東京、東京、東京はどっちだ。困りました。イーストこう答えれば一言で済むんですけれども、さすがに大雑把ですので長距離バスの乗り場を教えましたけれども、ちゃんとたどり着けたか心配です。さて、先日発売しました聞いてわかる日本の歴史、天下統一への道、信長秀吉家康、ご好評をいただいております。ありがとうございます。特別価格での発売は11月20日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、本日から3日間にわたり江戸城跡を歩きます。一言で江戸城跡といってもとても広いです。大きく5つのエリアに分かれています。本丸、二の丸、三の丸の一部は現在皇居東御苑となり、西の丸下は現在皇居外苑となり、御三家の田安、一橋、清水家の屋敷のあった北の丸は現在北の丸公園となっています。ここまでが事前申し込みなしに当日入れるエリアで、西の丸跡地は現在皇居西の丸となり、吹上跡地は現在吹上御苑となっています。この吹上御苑内に現在の御所が立っています。これら皇居西の丸と吹上御苑を見学するには事前申し込みが必要です。これら5つのエリア、皇居東御苑、皇居外苑、北の丸公園、皇居西の丸、吹上御苑のうち、本日は北の丸跡である北の丸公園を歩きます。東京メトロ東西線竹橋下車、毎日新聞社のビルディングに万国旗が掲げてあって華やかでした。すでに城郭らしい石垣が見えてきてワクワクします。現在の竹橋を渡り、国立近代美術館、国立公文書館を右に見ながら紀伊国坂を西へ進んでいくと右に見えてきました。北の丸公園へと続く北の丸出口が、こちらが出口で、本来は地下鉄九段下駅側の田安門が正式な入り口となります。今回は出口から入って入り口に進んでいくコースを取ります。イチョウ並木が見事と思ったら、これは桜の紅葉でした。公園中央の道を進んでいきます。右に科学技術館が見えてきて、次に遊歩道が整えられた広場があり、広場には吉田茂像が立っています。この辺りから武道館にかけて御三家の一つ清水家の屋敷が立っていました。御三家とは何か、八代将軍徳川吉宗の子や孫の代から分かれた三つの家、田安家、一橋家、清水家、田安家、一橋家、清水家。この三つの家を御三家と言います。御三家と言います。吉宗の次男の宗武が田安家を起こして、吉宗の四男宗忠が一橋家を起こして、吉宗の長男で、後に九代将軍となった家重の次男、重吉が清水家をそれぞれ起こしました。これら田安家、一橋家、清水家の御三家は御三家に次ぐ格式とされ、十万石のまかない料を与えられ、江戸城のそれぞれの名を冠した門内に屋敷を与えられました。11代将軍家成、15代将軍吉信は一橋家から出ました。吉田茂像の先の階段を下っていくと、やがて 清水門に出ます。内側の矢倉門、外側の高麗門、L 字型に2枚の門が配置された江戸時代の枡形門の形が観察できます。矢倉門の上の方は昭和に入ってから修復されたものですが、しかし門はそのままの状態で残っております。こうやって見ると、江戸城はすっかりなくなったというイメージがありましたけれども、私は、割と面影は残っているというか、門はそのままの形で残ってるんですね。嬉しくなってきます。よくこれ空襲で焼けなかったなと感心します。ここを御三峡の家来たちが忙しく出入りしていたかと思うとワクワクしてきます。石段が見事です。一段一段が高いです。再び公園中央の道に立ち返り、北にめがけて進んでいくと、右手に見えてくるのは日本武道館です。昭和39年、1964年、東京オリンピックに際して柔道場として建てられました。法隆寺夢殿を模した。しかし、法隆寺夢殿よりもずっと大きな建物です。1万5000人も収容でき、数々の競技やコンサートの会場になっていることは周知の通りです。この日は剣舞の大会をやっていました。この日本武道館から中央公園にかけての一帯が、御三峡の一つ、田安家の屋敷跡です。田安家は徳川吉宗の次男、田安宗武から始まる家系です。田安宗武は、賀茂真淵に国学を学び、和歌もよくする人物でした。日本武道館からさらに少し北に進むと、江戸城の最北端、田安門に出ます。田安門から出て堀を渡ると、もう靖国神社の大鳥居の前です。今回は元来た道を引き返します。途中、日本武道館の前の駐車場の脇の細い遊歩道に入ります。道すがら、近衛歩兵第一連隊跡、近衛歩兵第二連隊記念碑が立っています。近衛歩兵第一連隊第二連隊は、明治7年1874年、日本陸軍最初の歩兵連隊として創設され、大東亜戦争の終結まで皇居守護、帝都防衛に当たりました。大正天皇、昭和天皇も皇太子時代に10年間軍務に就かれました。全国勤母一会、近衛歩兵第一連隊を略して、勤母一会による近衛連隊の思い出を綴った文章が碑として建てられています。田安門、渡り矢倉門をくぐり、弾薬庫の名残をとどむる大銀杏を仰ぎつつ、ここ、連隊跡記念碑前に佇めば、雄たけびの声、軍歌の響き、耳底を打ち、往年の光栄の日々、完全に彷彿たり。ここは北トンネルの出口、永定にあたるところ。そぞろ岩縁の樹冠も抜いて、千鳥ヶ淵湖畔も照耀し、赤レンガも懐かしき、師団司令部に至れば、その傍らに皇居の守護神、北白川の宮義久親王殿下の御銅像の厳然として屹立するを見る。時計台はいずこ、アーク塔はなへんにありしや。思い出は筒として、作るところを知らす。年々再々花合いにたり、再々年々人同じカラスとはいえども、選ばれてこの衛兵となり、殿下に奉仕せる我ら、たとえ魂魄となりても、永久に皇居を守護し、奉らん。遊歩道を抜けると、パッと空間が開けて、中央公園に出ます。紅葉した木々が池に映り込み、見事な景観もなしていました。子供連れが遊び戯れ、平和な日曜日のひとときでした。しばらく山道を進んでいきます。 中央公園の裏山、これが多分先ほどの文章に出てきた岩園です。その樹冠も塗って歩いていくと、千鳥ヶ淵を見下ろす石垣の上に出ます。千鳥ヶ淵は日比谷入江に流れ込んでいた川を半蔵門と田安門の土塁でせき止めた堀です。南の半蔵門の土塁で区切って、北の田安門の土塁の水の落とし口からその先の牛ヶ淵に水を流して水位の調整を図りました。桜の名所として有名で、また爆風スランプのあの歌で有名です。地下鉄東西線の九段下駅ではあのメロディーが発着音になっています。歌いたいところですけれども、歌うと怖い人が私に著作権も徴収しに来てしまいますのでやめておきます。では中央公園裏山を下り、大観町出口から北の丸公園も出ます。出口のところに佇むのが、先ほどの連隊の話に出てきました、北白川の宮義久親王殿下の御銅像です。北白川の宮義久親王、幕末明治にかけて活躍した皇族、陸軍軍人。弘化4年1847年、伏見宮国家親王の第9王子としてご誕生。輪王寺の宮高原発親王として日光の輪王寺の門跡を務め、また上野寛永寺の門跡を務めました。門跡というのは皇族出身の住職、住持のことです。慶応4年1868年、上野戦争の時は将棋隊が旗印としてこの北白川の宮義久親王殿下を担ぎ出し、東武天皇、東武皇帝として即位させる動きがあったとも言われています。しかし将棋隊は負けまして明治に入り、明治3年に還俗して伏見の宮にご復帰され、プロシア留学を経て軍務につき、陸軍少将、陸軍中将となり、近衛師団長に任じられます。明治38年1895年、台湾出征中に疫病にかかり皇居を遊ばされました。颯爽とした馬上のお姿が在りし日殿下の面影を雄弁に語っています。もしこのお方が将棋隊に担ぎ出されていたら、京都の朝廷と東京日光の朝廷に分かれて争う南北朝時代の再現になっていたかもしれません。そう考えるとしみしみと感慨深いことです。というわけで本日は江戸城北の丸跡地である北の丸公園を歩きました。明日は江戸城本丸、二の丸、三の丸を含むエリアである皇居東御苑を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。